次はシニアの広場からのお知らせです。モールで健康づくりです。テーマは美姿勢で歩く。いくつになっても姿勢はかっこよくしたいものですね。正しい姿勢で歩くことで見た目年齢マイナス10歳を目指しましょう。時は10月30日水曜日午後1時30分から午後3時までです。場所はイオンモール長くて4階イオンホールです。対象は市内在住65歳以上の方。講師はサラヤ株式会社ビタレーザ名古屋さんです。このお問い合わせ先は株式会社長久手温泉電話 64-3511 番へお願いいたします。もう一つシニア広場からのお知らせです。歩く脳トレで転倒予防教室。運動不足や脳の衰えが気になる人でも気軽に始められるスクエアステップで楽しく健康になりましょう。ゆっくりマイペースに参加者同士が笑顔になれる運動です。時は10月18日金曜日午前10時30分から11時45分まで。場所は名古屋トヨペット長久手店。住所は熊田125です。対象は市内在住65歳以上の方、先着10名様です。持ち物は水分補給できるもの、タオルです。このお申し込みは10月1日火曜日午前11時から株式会社長久手温泉に電話で申し込んでください。なお、動きやすい服装、運動靴でお越しください。このお問い合わせ先は株式会社長久手温泉電話 64-3511 番です。次にお知らせコーナーのイベントのお知らせです。ベルギーワーテルローフレンドフェス。ベルギーの食、音楽、文化に触れながら長久手市と姉妹都市であるベルギーを身近に感じてみませんか。6年ぶりに実施した姉妹都市友好親善訪問団の訪問記録も見られます。詳細は国際交流協会ホームページへ。時は10月12日土曜日午前10時から午後4時までです。場所は長久手中央2号公園リニモテラス公益施設です。共催は長久手市および長久手市国際交流協会です。二次元コードもついています。このお問い合わせ先は観光商工課電話 56-0641 番。次に健康福祉から地域福祉講演会についてのお知らせです。明日起きるかもしれない災害、我が家のマイタイムライン、すなわち自分の避難行動計画を作ってみませんか。時は10月20日日曜日午後1時30分から午後3時まで。場所は福祉の家2階集会室。対象は市内在住在勤在学の方、先着60人です。内容は講話、能登半島地震被災地支援から見えた高齢者の支援課題について。体験はマイタイムラインの作成。講師は愛知医科大学看護学部の佐々木優子さんです。このお申し込みは10月1日火曜日 午前9時から14日の月曜日祝日に午後5時までに社会福祉協議会窓口または電話または二次元コードから申し込んでください。二次元コードもついています。このお問い合わせ先は社会福祉協議会電話 62-4700 番です。変わりまして、東名古屋医師会第6回健康教育講座についてのお知らせです。最近の認知症予防に関する研究をもとにこれから取り組めることを幅広く紹介します。時は10月19日土曜日午後1時半開場、午後2時開演です。場所は東郷町民会館ホール。対象は先着200名様です。内容は認知症予防のために今からできること。講師は桶狭間病院藤田心ケアセンター精神科医師の関口博隆さんです。このお問い合わせ先は東名古屋医師会やまびこ電話 0561-75-5512 番までお願いいたします。次は健康測定会についてのお知らせです。時は11月10日日曜日午前9時から11時50分まで、受付は3部制になっています。場所は保健センター。対象は市内在住の方。予約制のものは20歳以上となります。内容は骨密度測定、血管年齢測定、俊敏性測定、体成分測定、歯科相談、薬剤師による薬の飲み忘れや飲み残し確認、お薬手帳と薬を持参してください。なお、骨密度測定、薬剤師相談は予約制となっています。申し込みは10月10日木曜日午前9時から二次元コードから申し込んでください。なお素足で測定しますので軽装でお越しください。予約不要で参加できるものもあります。二次元コードもついています。このお問い合わせ先は健康推進課電話 63-3300 番までお願いいたします。次に長久手市連携事業愛知医科大学公開講座についてのお知らせです。愛知医科大学と長久手市が連携してスマホから目を守るをテーマに市民公開講座を開催します。時は10月21日月曜日午後2時から3時まで。場所は保健センター3階会議室。対象は先着50人です。内容はスマホと健康。講師は愛知医科大学医学部眼科医師の山本恵子さんです。お申し込みは10月1日火曜日午前9時から二次元コードから申し込んでください。二次元コードもついています。このお問い合わせ先は健康推進課電話 63-3300 番です。次は特別職報酬等審議会委員の募集についてのお知らせです。市長、副市長、教育長および市議会議員といった特別職の報酬等の金額について審議し、市長に対して答申する 審議会の委員を募集します。詳細は長久手市のホームページをご覧ください。対象は市内在住、在勤、在学及び事業または活動を行う18歳以上75歳未満の方です。なお市職員、市議会議員、市付属機関等の委員は除きます。内容として募集人数は2人以内、任期は移植日から当選の日まで、報酬は日額9000円です。このお申し込みは10月16日水曜日午後5時までに所定の応募申し込み書、人事課窓口または市のホームページで配布しています。そしてレポート、市政への市民参画についての400字程度のレポートを人事課窓口郵送、これは消印有効です、またはメールで提出してください。その他として応募申し込み書及びレポートにより選考いたします。二次元コードもついています。以上のお問い合わせ先は人事課56-0604番までお願いいたします。
続きまして暮らし環境からのお知らせです。公益財団法人瀬戸信用金庫地域振興協力基金助成について、地域社会の活性化のため2025年度中に公共的団体が行う事業活動に助成を行います。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。お申し込みは11月7日木曜日までに、所定の申請書を地域共生推進課へ提出してください。公益財団で審査をして2025年3月末ごろに決定します。二次元コードからもご確認いただけます。お問い合わせは地域共生推進課電話560602です。次は健康福祉から。かかりつけ薬局、薬剤師をご存知ですか。かかりつけ薬局、薬剤師はあなたの薬を一元管理し、薬を安全安心に使用するためのサポートを役割としています。かかりつけを決めておくことで薬の重複や思わぬ副作用、相互作用等の不具合を回避できます。複数の医療機関を受診している人はこの機会に近くの薬局に相談してみましょう。お問い合わせは薬剤師会代表 RS 薬局電話639966です。続きまして乳がん月間について。10月は乳がん月間です。2年に1度の乳がん検診と月に1度の自己検診を行って、大切な自分の体を自分で守りましょう。自己検診の方法をお伝えします。1、両腕を下げたまま乳房の変化や左右差がないかを確認する。2、両腕を上げた状態で乳房の変化や左右差がないかを確認する。3、触ってしこりの有無を確認する。4、両方の乳首を軽くつまみ分泌液や血液が出ていないことを確認する。なお気になることがあったら最寄りの医療機関を受診してください。 お問い合わせは健康推進課電話633300です。次は高齢者インフルエンザ新型コロナワクチン予防接種について。新型コロナワクチンはインフルエンザと同様に高齢者対象の定期接種となりました。9月下旬に満65歳以上の人へ個別通知します。接種を希望する人は各自希望する医療機関に予約をしてください。予約方法をご案内します。1、10月1日火曜日から2025年1月31日金曜日までの間に、長久手市、日進市、豊明市、東郷町の指定医療機関に直接申し込む。2、10月15日火曜日から2025年1月31日金曜日までの間に、愛知県広域予防接種実施医療機関に申し込む。この場合は接種10日前までに健康推進課へもお申し込みが必要となります。対象は接種当日に長久手市に住所を有する65歳以上の人、もしくは60歳以上、65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害者手帳1級程度の障害がある人、この障害者手帳をお持ちの人も接種10日前までに健康推進課へお申し込みが必要です。費用はインフルエンザ1100円、新型コロナ2500円です。接種した医療機関でお支払いください。なお、生活保護世帯は免除となりますが、接種の10日前までに健康推進課へお申し込みが必要です。なお、接種回数は実施期間中に1回までです。このお問い合わせは、健康推進課電話633300です。次は、年金生活者支援給付金について。公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。なお、日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内には十分ご注意ください。電話で口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。お申し込みは、日本年金機構から届く請求書に記入し、提出してください。二次元コードからもご確認いただけます。お問い合わせは、給付金専用ダイヤル電話 0570-054092、 または瀬戸年金事務所電話 0561-832412 です。 これでお知らせを終わります。次は教育委員会が古民家の取扱方針を決定したお知らせです。9月開催の定例教育委員会で古民家の取扱いを審議しました。審議結果は文化財保護審議会からの答申の通り、古民家移築事業を進めることを決定しました。答申内容は、古民家は建築学民族学的に価値が認められるため、市の歴史的遺産として大切に保護することとし、取り立て形式の部材を中心にできる限り修復して再利用し、古戦場公園の西側ゾーンに移築すること、また長久手の昔の暮らしを学習および体験する機会を設けること。答申内容は以上です。なお、これまでの決定までの経緯は、2023年9月佐藤市長就任、2023年12月古民家移築事業の必要性を市民に問うため意見交換会を実施、2024年2月市長により事業中止を判断、2024年3月3月議会の意見を受けて、文化財に関することは教育委員会に権限があると判明し、教育委員会に古民家の取扱いの判断を付託、2024年6月教育委員会から文化財保護審議会へ諮問、2024年7月8月文化財保護審議会で審議し、教育委員会へ答申、2024年9月教育委員会で答申の通り決定承認という流れで決定しました。この記事に関するお問い合わせは、障害学習課電話560627までお願いします。次はドクターからあなたへ。今月は東名古屋長久手市医師会から第28回長久手市の在宅ケアに関するシンポジウムについてです。老い自宅をご存知ですか？老い自宅とは、超高齢期に備えていつまでも自分らしく暮らし続けるための準備です。総務省によると、2023年10月時点で総人口に占める65歳以上の割合は 29.1% と過去最高を更新しました。長寿国日本では、老い自宅の重要性がますます高まっています。物や資産を整理するだけでなく、住む場所を自分で決める、食べたいものを自分で選ぶ、やりたいことに取り組むことができる、そんな今は当たり前と感じることを継続できる環境を整えることが大切で、その真の目的は、これからの人生をより豊かに生きることにあります。今回のシンポジウムでは、老いに備えるをテーマに、どのような準備をしておけば自分らしく人生を締めくくることができるのか、医療、介護、福祉に尽力している皆さんにお話しいただきます。第2部では、筋肉伸び伸び体操や質疑応答コーナー、 地域包括支援センター出張相談ブースで不安なことや困っていることを実際に相談することもできます。時は10月19日土曜日午後2時から4時まで、会場は1時30分です。場所は文化の家森のホールです。お問い合わせは長久手メンタルクリニック、電話0561-567855です。以上、ドクターからあなたへでした。次は長久手市地域見守り安心ホットラインからです。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。電話番号は0561-635556、24時間365日受け付けています。
最後に長久手市の統計情報をお知らせします。9月1日現在の長久手市人口は、総人口が61,375人、先月より30人増えました。男性は33,67人で14人増えました。女性は31,008人でプラス16人、世帯数は25,963世帯で5世帯増えました。8月の月間移動数は、転入が233人、転出228人、出生48人、死亡23人。8月の交通事故発生件数は、重傷が2人、軽傷が8人でした。7月の犯罪発生件数は、刑法犯が29件、うち侵入等が2件でした。以上、これで広報10月号を終わります。夏の疲れが出ませんよう、皆様気をつけてお過ごしください。